こんにちは、ストロング宮迫です。さて、今回はですね、我が学生の相談の中からですね、一つ取り上げて、タイガー山中と共に話をしてみたいと思います。
お願いします。
タイガー、我が学生の方から、相談、いろいろ来てるんですけれども、中には、現在もうすでに合格圏内に入っていますと、いう方も、何人もいらっしゃってですね。で、今、合格圏内に、達していないという方からすればですね、いいなぁと、羨ましいなぁということの、感覚があると思うんですけれども、実はその合格圏内にすでに入っていらっしゃる方からですね、非常にきついと。もう本当大変だと。というふうな、相談が、いくつも、寄せられてまして、もちろん、今、合格圏内に達していない方からも多く寄せられてるんですけれども、実は、合格圏内に入っている方からも非常にきつい戦いになっているという、相談が寄せられて、
そうですね、はい。
今回は、現在合格圏内に入っているという方に向けて、この時期のお話ということで、ちょっと話進めてみたいと思うんですけれども、大体合格圏内に達しているのになぜきついのかというところを、疑問に、思う方、当事者の方はそうでもないと思いますけれども、夏前ぐらいから合格圏内に入ってですね、志望校の判定も非常にいい形で出て、塾の先生からも、ほぼ大丈夫でしょうとか、というふうな言われ方をすることで、非常にプレッシャーがかかるというのは、逆に、非常に出てくる時期ということではあると思うんですよね。
本当ね、もうこの時期はですね、もう本当、どんな子だって本当大変なんですよね。だから合格圏内に実際入ってる子もですね、だっていいのが普通、よくて普通でしょ。これはね、やっぱ大変ですよ。
その中でね、1回でも本当にちょっと悪い成績が出たときに、もうこのままもうずるずるいってしまうんじゃないかというふうな、不安感、要するに取る前の不安感というのもすごくありますしね。
あるお母さんからですね、以前相談を受けたことがあるんですけど、その子は合格圏内の中でもですね、相当な上位の成績をずっとキープしてきたわけなんですね。で、そのお母さんというのは、じゃあ、もっと合格を確実にするためには何をしたらいいんだろうかと、こう思うわけなんですよ。これは当然だと思うんですが。で、塾に例えば相談に行くと。例えば偏差値が足らなくて相談に来るのはまだわかるけれども、足りてるのに相談って、塾の先生としてもちょっとどうしてなのかなってこう思うわけじゃないですか。
そうですね。
ただ心配なのは本当に心配なんですよね。で、塾の先生が、こうおっしゃってそうなんですけど、この成績でですね、落ちた子を今まで見たことありませんと。これはお母さんを安心させるためだったと思うんですけど、今から受験を受けるですね、かつてそんな人いないよって言われる わけなんですよね。その一言がすごくプレッシャーに感じてですね、今まで見たことがない子が、我が子になったらどうしようと。
第一号になるんじゃないか
第
と。
一号っていうね、これはね、改めて思ったんですけど、これは本当相当なプレッシャーなんですよね。で、その時に、言ったのがですね、万が一を考えてやっていきましょうと。いろいろなことがある中でですね、例えば当日風邪ひいたらどうするのかとかですね、いや、風邪をひいても合格圏内に入る勉強していきましょうと。というふうに、言ったんですよね。一番いけないのは本当、いや、少し、気を抜いて大丈夫ですよと。それはね、通用しないと思う。
まあそうで
気
すね。
なんか抜けませんよ。みんな 追い上げてこようと頑張っているわけですからね。ですからちょっとそれは、今合格圏内に入っていらっしゃる方と、
はい、
今から追い上げムードで頑張らないといけないという今まさに県外で頑張っている方とは、
うんうん
うん、心構えっていうのはやはり違ってくると思うんですよね。
うん、そうですよね。
うん、
合格圏内にいるからこそ一つの何か不安材料っていうのが非常に大きく感じられてっていうこともあるでしょうし、まあなんか失敗が許されないという気持ちにひどくなるというところもあるでしょうしね。
そうですね。ただ今から合格合否判定テストなんかがこう行われていくと思うんですけど、その中で、今までずっといい点数をキープしてきてですね、
うん、
一度悪い結果がポンと出てしまうと、
うんうん
うん、すっごいすっごいダメージを受けると思うんですね。要するに、これが入試に出たらどうしようというね。
どうしようというね、
うん、なのでそんな時にはですね、特にまあ心配なこと、今から起きてくる心配なことっていうことにも共通すると思うんですけど、
はい、
とにかく心配なことや悪い結果があったらですね、
うん、
まずはまあ問題点をまあ探し出すと、
うんうんうん、
で、そこの解決に向けて一気に取り組んでみたらいいと思うんです。
あ、
時間をだらだらかけてですね、長期的にやるっていうのは本当にあまり意味がないことで、
うんうんうん、
不安が募るばかりなんで、
うんうんうん、
なのでとにかく一日も早く片付けると、
うんうんうん、
ある単元のところがポカッとこうですね、落としてしまったりして点数が取れなかったりしてると
思います。
なのでその単元についてもう短期間に基本だけではない、
うん、
入試のレベルのところまでを一気に勉強すると、
うんうん、
他の勉強を少し割いてでもですね、
うん、
一気にやっておくと、
うんうんうん、
心配なことはすぐに解決するというもそういうことです。
合格圏内にある人に心配がないんじゃなくて、心配もたくさん出てきますから、まあ、合格圏内という今いる位置をうまく利用して、最優先にしてその不安を短期間で解消してしまうと。
そうですね、
うんうんうん、
考え方としてはそのマイナス思考にそんななる必要はないんですけど、
はいはいはい、
これさえできれば完璧と、
うんうんうん、
落とした問題であってもですね、
うん、
今落としててよかったんだと、
うんうん、
その代わりこれが入試に出てくれれば絶対大丈夫と、
うんうんうん、
というそういうものに変えていけばいいということです。
もっと言えばその合格圏内にいる中で不安材料をどれだけ出せるかっていうのが一つこれから の, その入試当日に不安をなくしていく上で の, その不安を出すことがまあ作戦にもなってくるということですね。
あ、そうですね。
ぜひ、まあ、合格圏内の方は、まあ、例えば時間配分で間違えば、まあ、その時間配分のやっぱり特訓を短期間でまあやるということですよね。
そうですね。で、あともう一つですね、
はい、
こんなことがたまに起きるんですけど、
うん、
単元ごとの勉強っていうのはどう考えてもまあきっちりできていると。
ああ、なるほど。
できているんですけれども、いきなりですね、点数取れないテストっていうのが出てきたりすることがあるんですよ。
これからのテストでね。
その時にですね、一度見直してほしいのが、
うん、
問題の順番です。
うんうん、
例えば1番とか2番とかにですね、
うん、
ちょっと変な問題が出ると。
あ、
難しいというよりも、あまり今まで問われたことのない問われ方をした、
うんうん、
そんな問題が出ると。
はいはい。
そんな時、まあ、本当は順番で言えば後回しの順番なんですけれども、
うん、
それを先に早めに取り組んでしまったことでですね、うん、その後のペースが今までのような、ペースでできなかったと。
まあ、初めてで戸惑って、あれ、これ何だったっけというところから、ちょっとペースが狂ってしまうということですね。
で、全体的に、得点を落としてしまうと。
うんうんうん、
ということが、あるんで、もしドカッとこう点数が極端に落ちているような場合にですね、
うん、
問題の順序どういうふうに解いたのかなと、
うん、
ということもちょっとチェックをしてほしいと思うんですよ。
なる ね。
でもしそのようになっている場合はですね、うん、今度はそういった変な問題の、まあ、入試問題なんかをこう探してきてですね、
うん、
その問題をいかに後回しで例えばやっていくかとかですね、これは捨て問だというふうにこう判断するとか、ただその中でこの問題だけはきっちり取っていこうとかですね、もっと言えば、これは他の子だって取れないんだと、だから自分はここだけはきっちり取っとこうというですね、そのようにこう対処する練習をしていくと、
まあ、今現在で合格圏内の力があるということですから、その辺の優先順位を間違わなければ、基本的にできる問題を取れば合格圏内になるということですからね。
そうですね。
ぜひその辺、これから、まあ、模試を受けてですね、ガクッと点数が落ちる、穴がないのに落ちるっていうことはもうこれから出てきますので、そういう時には、まあ、問題やる順番なんかもですね、気をつけて、不安はこれからまだまだたくさん出てきますので、試験の本当に前日まで出てくると思いますので、出てきたのは今出てよかったっていう形でですね、短期間に克服する、それをまずやっていただきたいというふうに思います。ぜひ頑張ってください。
頑張ってください。